医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組はイェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小座が医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。
ようやく
新年始めまして、
うん、そうだね、新年一発目。ちょっと時間経っちゃいましたけど、
ちょっとバタバタして先週はお休みしました、
ね、いやいや、お正月も明けて仕事も始まりましたが、いかがお過ごしですか？
まだ正月気分抜けてない感じするな。
あ、本当？
うん、いや、で、それでさ、こっちはまたコロナウイルスの件数がすごい増えてきて、
うんうんうん、
だからできるだけ家から出ないようにしようってなるとさ、
うん、
なんか休日なのか平日なのかもう分かんなくなってきて。
確かに、
うん、
いや、昨日日曜日だったんだけど、その渋谷に、うん、渋谷会社にちょっと行ったんだけどさ、やっぱ東京もどんどんオミクロンが増えてきて、うん、人手がすごい少ないなって思ったね、渋谷とか。
あ、また人少なくなってる、
うん、やっぱみんな出るのを控えてんのかなって思った。
ああ、そうなんだ、
うん、まあまあ。
それで、うん、その正月から今までさ、
うん、
その前回紹介しようと思った論文をね、
うん、
頑張って読もうと思って、
うんうんうん、
何回か挫折したんだけど。
前回っていうのはあれだよね、脳の細胞を培養して、
うん、
その脳細胞がなんて自律的にゲームを学習するみたいな話だったよね。あ、
そうそうそうそうそう、うんうん、そうそうそうそうそう、学習して、で、そのプレイできるようになりましたっていう論文で、
うんうんうんうん、
でなんか違和感があるな、なんでだろうっていう話をしたんだと思うんだけどさ、
うんうん、
でその違和感のなんかその原因は分かった気がして、
うん、
なんかその人間がさ、なんか物事が起きたとゲームを学習するのはさ、うん、感覚として分かるじゃん、
うん、
でアルファーゴとかさ、
うん、
そのディープラーニングのシステムが勝手にゲームのルールを学習して人間より強くなっちゃうっていうのも実際目にしてるし、
うん、
まあそういうこともあるかなってなんとなくわかるわけ、
うん、
でもその人間が培養した脳細胞がそのゲームをプレイできるっていうところにすごい違和感があって、なんでかなと思ったら、
うん、
多分その何個か理由があって、
うん、
まずそのゲームの画面をこの脳細胞はどうやって見れてるんだっていうところが分かんなかったんだよね、
うんうんうんうん、
どうやってそのゲーム画面をこう入力してるのかっていうのが分かんなくて、
うん、
でどうやってそれを画面に出力を戻すのかっていうのが一つと、
うん、
でもう一つはそのパソコンでね、
うん、
パソコンじゃないな、ディープラーニングのアルゴリズムで学習していくときはさ、
うん、
正解と不正解がすごく明確なんだよね、
うんうん、
こうなったらゲームは負けですって、うん、これはペナルティを加えてくださいとかさ、この状況になったときにはポイントを上げてくださいっていうのがすごい明確で、
うん、
そこを答えとしてディープラーニングのアルゴリズムは進んでいくから、
うん、
だからなんていうの、あ、これが正解なんだ、これが間違ってるんだっていうのをこうぐるぐるぐるぐる何万回もこうトライアンドエラーを繰り返すことによって回路が連弾出来上がっていくっていうのも分かるんだけど、
うん、
その細胞の場合は何が報酬で何がダメだったっていう情報になるのかっていうのが分かんなくて、
うん、
だからどうやってそのコミュニケーションをパソコンってずっと言っちゃうな、コンピューターとかそういう世界と、
うん、
実際にある細胞がこうコミュニケーションを取るんだろうっていうところがすごい違和感があって、
うんうんうん、なんとなく言ってることは分かる、
なんとなく分かる、
うん、
そうで、それでその辺を中心にちょっと読んでみたんだけど、
うん、
だからそのどういう実験環境だったかっていうのをもう一回こう説明すると、
うん、
まあ、そのシャーレがあって、
うんうんうん、
でシャーレの下に26,000個かな、
うん、
電極がわーっとついてて、
ほうほうほうほう、
でその電極から信号を送れるし 神経細胞から信号を受け取ることもできるんだって、
うんうんうん、
だから送受信ができる電極が2万6000個ついてて、
うんうんうん、
シャーレの底に、うんうん、でその上に神経細胞を培養したのね、
うん、
育てて、
うん、
10の6乗個って書いてあった気がするんだけど、10の6乗個っていうと、100万個ぐらい、
うん、
だいたい100万個ぐらいを合ってるかなを培養したんだって、
うんうんうん、
全体でね。でその2万6000個の電極のその役割を大きく分けて2つに分けたんだってさ、
うん、
1つはそのボールの位置を伝えるセンサリー、だから感覚を司る領域みたいな感じで、
うんうんうんうん、
その電極がたくさんドットで並んでってさ、
うん、
でボールの位置がピコッと光るみたいな、
うん、
ボールの位置のシグナルが、
うん、
そこに電流が流れるみたいな、
うんうんうんうん、
でボールが動くとその電流が流れる位置がこう変わっていって、こういう風に、あ、こうやってボールが動いてるなっていうのが分かるっていう。
なるほどなるほど。
その電気の動きを電極がこう表現して、うん、それを神経細胞が受け取ることができる。
なるほど。だからボールの動きを認知できると。
そうだから 電流のがね、とてててててててててててっていろんな電極に移っていくから動いてるんでね、
うんうん、なるほどね。
要はその、 あのすごく解像度の低いこの液晶モニターみたいな感じで、
うんうん、
ピクセルがこう並んでて、
うんうん、
で光る位置が変わってるからボールが動いてるように判断できる。
なるほどなるほど。なんか
それを
説明聞く前はさ、こう画面全体をなんか脳細胞が認知してるかのようなイメージを描いてたけど、ちゃんとその画面の中でボールの要素だけを抽出してその動きを伝えてたんだ。
そうだね。だから背景の情報全くないんで、ね、
うん、
背景は情報なしでボールの位置だけでででででって教える、
うんうんうん、
でそうすると、あ、そうかそうか、そうすると伝わるのかってまず思って、
うん、
でその感覚や感覚を司る領域とは別にこの運動を司る領域っていうのも作ったんだって、
うん、
でそこにはあのそこにはこの四角くなって四角い別々の四角があって、
うん、
左の四角が、あの左の四角の際に左の四角の上にいる神経細胞がたくさん電気を発すると、
うん、
上に動いて、
で
右の四角の上にある細胞たちがたくさん活動すると下に動くっていう、
うんうん、
その矢印の働きをしている、
うん、
働きを司る領域を2つ作って、
うんうん、
でそれでそのバーをこう上下させるんだって。
おもろいね。
そう。でも読み間違ってたらあれなんだけど、おそらくそのバーの位置自体は神経細胞に伝えてないっぽいんだよね。
うんうんうん、
そのこう上が動いたから、じゃあバーがどう動いたかっていうのはその神経細胞たちは分からなくて、
うんうんうん、
ただボールの位置と上側に動きたいとか下側に動きたいとか、それだけっぽいんだよね。
まあそうかそうか。まあそんなに位置は重要じゃないってことだよね。多分バーさえ動かせればボールをキャッチすることができるから、自分の位置を把握する必要はないってことなん
だ
よね。
そうだと思うんだよね、
うん、
そうだからその人間に置き換えたらどうなるかなと思ったんだけど、うん、目で見えてるけどさ、
うん、
自分の手は必ずしも見えてないじゃん、
うんうんうんうん、
でも体の人も見えてないけど、離れたものを取るときは手を伸ばして見ないでこうちょっと伸ばそうっていう気持ちでリーチできたりするよね、
うんうんうんうん、
だから視覚でさこう飛んできてるのを認識したらそっち側に手を伸ばすっていうのはさ、
う
んうん、手をじっと見てなくても
動
いてる、
そうね、そうね、
動かそうと思って動かせる、うんうんうん、なんか多分そういう感覚なんだと思うんだけど。
なるほどなるほど。
だからその自分自身を客観的に見ないで動くっていうことだけを伝えるシステムなのかなと思うんだけどさ。
なるほどね。
そんな感じでその動かす、でボールがうまくそのバーにヒットすると、あ、そう、それであの 画面上コンピューター内のゲームの情報と神経細胞がコミュニケーションできるっていうプラットフォームが出来上がって、
うん、
それで学習させたっていう感じなんでね。
なるほど。今聞いてて思ったのはさ、その、
うん、
バーの位置を教えてないって言ったじゃない？
うん。
で、多分これさ、AI とかその機械学習的な話だと、その自分の位置をさ、教えてさ、
うん、
右にどれぐらい動くとかっていう指示を出さないといけなそうじゃない？機械学習とかだ
と。と思うんだよね。
だそう考えると、うん、やっぱりその、機械学習で教える方が、何？学習コストとしては高そうな感じするよね。その、うん、正確にさ、右にどれぐらい動く、あ、上にどれぐらい動くっていうのをさ、
うん、
伝えないといけないわけでしょ、きっと。
うん。うん、そう。でもその、バーの位置を、うん、その、ネットワーク、
うん、
その神経細胞なり、ディープラーニングなり、うん、ネットワークがバーの位置をこうフィードバックとして情報がもらえた方が正確な位置合わせができるような気はするんだけどね、うんうん、
なるほどなるほど。だからこの単純なゲームにおいてはそこまで必要ない情報だから、うんうんうん、その、うん、培養した脳細胞の方が自律的に学習する速度の方が効率的だし速いっていう感じ なのかな。もっと複雑になると
で書いてそう。でもその学習が早いのと精度が高いのってまた別な気もするし、
まあ、確かにね。
ね、なんかだからその本当にもっともっと複雑にしていくんだったら、うんうんうんうん、そういう情報を増やしてあげた方が、うん、おそらくプレイヤーとしてはいいプレイヤーに育つ可能性があると思うんだけど。
なるほど。
で今回は多分もうちょっとシンプルな感じのデザインになってるんじゃないかなと思ってて、うん、
じゃあその辺だからどこまで複雑性が増せば機械学習の方が学習効率が高くなるみたいな話も出てきそうな気もするね。なんかシンギュラリティ的な話？
ね。
うん。
ね、その、やっぱりさ、圧倒的に電気代は安く済むと思うからさ、
うんうんうん、
その神経細胞とかの、
うんうんうん。
ね、効率がよく、同じぐらいでも、すごい安価にできるんだったらそっちの方がね、
なるほどなるほど。
いいっていう話にもなるかもしれないし。
面白いね。
そう でそれを使うとこうゲームをプレイさせることができて、
うん、
で次のどうやってその正解不正解を教えるんだろうっていう質問とか疑問に移るんだけど、
うん、
なんかねその今までの研究で回路を強固にするっていう電気信号っていうのがある程度知られてるらしくて、
うん、
こういう電気信号を与えると細胞神経細胞間のつながりが強くなるのパルスみたいなのがあって、
うん、
その逆もあるらしくて、そのランダムに適当にやるとその結合はあんまり大事じゃないというふうに判断するとかいうのがあって、なんかその神経細胞のつながりの強さをコントロールできるんだって。それでこれは正解でしたとかこれは不正解でしたってい
う
のはそれで教えられるみたいで、なんかそれがディープラーニングにおけるなんかゲーム勝ち負けの情報と一致するのかなっていう気がした。
なるほど、
うん、そうだからあ面白いなと思ってでまだねこれそうそう言い忘れてたんだけど、
うん、
この論文自体はバイオアーカイブっていう査読のない、そのプラットフォームみたいなのがあって、
うんうんうん、
科学者がさなんかをこう発表するときに、
うん、
やっぱ最初に発表した人がその論文とかその理論とかその仮説とかの提唱者になるんだけど、
うんうんうん、
査読っていうそのプロセスがあって論文を出すとね、うん、論文出すとすぐ論文が発行されるわけじゃなくて論文を提出するとそれを他の科学者が読んで、
うん、
で正しい論文かどうかを判断していいですよってなったらその出版社から出版が決まるっていう、
うん、
そういうプロセスがあって、
うん、
で大きな雑誌になればなるほどその査読期間が長くなったり重くなったりするんだよね、
うん、
で、その時間待ってる間に他のところがそのさっくりで、さっくり通せるような論文ってパッと出しちゃったりすると、自分が最初に始めたのに論文が後から出ちゃうみたいなことがあって、だからその自分のものですよっていうのを主張するために査読じゃないプラットフォームに一回投稿するっていうのが最近主流というか流れがあって、それバイオアーカイブっていうのが一つその生命科学系では有名なんだけど、そこに載ってる論文なんだよね。
なるほどなるほど。
そうだからまだ査読されてないので、そのプロフェッショナルな人がそれをこの論文を読んだ時にどういうこの足りないところがあるとか、どういう弱点があるとかいうのはまたその査読のところでやられるから、まだ完全に決まったような論文ではないんだけど、そう、
まあ、一応そういうものが世に出てきたと。
そうそう、すごいでも話題になってるみたいな。
あ、そうなんだ。
なんかねすごい読みづらいなと思ったんだよね、
論文が。
なんか出てくる論文がね、いや最初はそのまああんまりそのこの専門分野じゃないから難しいのかなと思って読んでたんだけど、確かにそれもあるんだけど、なんか出てくる単語がねすごくなんていうのかな、文学的というか、なんていうか、いわゆるっていうさ、なんかクォーテーションっていうの
ダブルクォーテーション
がついて、単語がダブルクォーテーションがついて単語が入ってて、なんかその具現化するみたいな単語が出てきたりするんだけど、
なるほどなるほど、
コンピューターの中の世界を具現化させて感じさせるみたいな文章があって、だから神経細胞にね、その単語自体のニュアンスが全然伝わってこなかったりして、なんかかっこいい単語なんだけど知らないこの単語、ニュアンスが全然わかんないっていうのがたくさん出てきて、ちょこちょこその本文の中で出てきて、すごい読みづらかったっていうのがあった。
なんか科学的な論文だとね、なんかテクニカルワードがいっぱい出てきて、なんかその、なんか意味の曖昧性みたいのを排除した論文をイメージするけど、
そうなんだよね。で、大体さ、知らないテクノロジーとかでも、検索するとその小さなまとめみたいなのがどっかに書いてあって、あ、こういう検査というかこういう仕組みなのねとか、こういう原理でこの検査ができるのねとかさ、ちょこっと調べると分かるんだけど、これに関しては全然よく分かんなくて、いやなんかでもなんかその理由がちょっと分かった気がしたのは、なんかね最後の方でそのいろんなホームページを読んでて知ったんだけど、この論文のラストオーサー、あの名前が、これもまたちょっと科学雑誌、科学論文特有なんだけど、名前がさ論文書くと何個かこう連なってくるじゃん、でファーストオーサー、一番最初に名前を書いてる人はこの論文を書いた人なんでね、メインに書いた、メインに実験をしてメインに書いた人、でファーストオーサーっていうのは重要な人なんだけど、のラストオーサーっていうのもかなり重要で、ラストオーサーはその論文の全体のディレクションをしたりとか、その自分が言いたいことと合ってるかどうかっていうのをあのちゃんと見たりする監督的な役割があって、だからファーストオーサーはこのオーサーでプレイヤーというかその論文を書く人なんだけど、ディレクターが別にいて大体、でラストオーサーがディレクションするんだよね。だそのラストオーサーの人がカール・フリンストンっていう人なんだけど、この人なんか最近脳の大統一理論とかそういう意識の、脳の意識のなんかその科学的理論を仮説を提唱している人らしくて、なんかそういえばついこの間本当に全然違う知り合いの人から、脳の大統一理論の話知ってるって聞かれて、 全然知らないけどそれ本当に科学なのかなって思ったなと思って、なんかそのそこにすごい驚きがあった。え、このオーサーってその人だったんだと思って。なんか自由エネルギー原理っていうのが論文の中に出てきて、その学習のその神経細胞がね、学習するプロセスに自由エネルギー原理というものが働いているから成功したんだみたいな感じのことを考察とか、あのメソッドのところで書いてあって、なその自由エネルギー原理って何と思って調べてもあんまり出てこなくて、なんかその辺でも調べていくと、その人がカール・フリンストンっていう人が提唱しているそういう仮説というか意識の仮説とか学習の原理にたどり着いて、あ、つながったと思って、変なつながり方してびっくりした。
うーん、なるほどね、
うん、
で比較的新しい原理というか考え方なんだ、その脳に対する。
いや、そうなんだと思う。その学習の世界とか学習の分野ではね、結構あれなのかもしれないです。その、もう10年ぐらいは、20年は経ってないと思うんだけど、提唱されてから経ってるみたいだから、あるんだと思うんだけど。なんか最近日本語の本とかも出てて、なんかそうちょっと意外だったなと思って。で、さらに、さらに言うと、さらに驚きなのは、そのカール・フリンストンっていう人、なんか名前聞いたことあるなと思ったら、1990年後半に SPM っていう概念を打ち立てた人で、
SPM
なんかすごい専門用語ばっかりで申し訳ないんだけど、その脳をね、解析するのにさ、一人一人脳の形が違うわけじゃん、だから脳の機能を A さんと B さんで画像にしたときに、同じなのか違うのかって分かんないんだよね。
なるほど。
形が違うから、ここの脳の構造が、脳の機能が大体同じだとしても、どこが違うのかとかってさ、形が違うと比べられないんだよね。で、この人が一番そのいくつかねソフトウェアがあるんだけど、そういう似たような、何をしたかっていうと、このカール・フリンストンっていう人はその脳の形をみんな同じような感じでまとめ上げるソフトを作ったんだよね、だからいろんな人のいろんな形の脳があると思うんだけど、同じ形にこう寄せ集めて、一つの、同じ地図の中に置いたっていうか、
それもちろんなんていうか疑似的にっていうか、なんていうの、モデリング的な話、
画像を、ね、歪ませる、画像を歪ませるの、ちょっと縮めたりとか伸ばしたりとかして、形をこの鋳型にパコッとはめる、一人一人をはめていって、でそうするともしその変形がパーフェクトであれば、みんな同じところの同じ点はみんなの同じ別なちょっと待って、うまく説明できない。だから、脳のある点があるじゃん、それはみんなの位置は別々だけど同じ機能を持った脳の解剖学的な点がそこにある。
わかる、なんとなくわかる
っていう、その画像をね、変形、非線形に変形させて鋳型にはめるってソフトウェアを開発した人 で、それでそこでこの統計学的に一つの点ごとに統計解析をして、A グループ病気の人と病気じゃない人でこの脳の部分に差があるかどうかっていうのを全部の脳で調べるっていう、そういう統計学的な処理を可能にしたソフトウェアがあるんだけど、スタティスティカルパラメトリックマッピングで SPM なんだけどさ、それを一番最初に開発した SPM のそのアルゴリズムを開発した人だっていうことを知って、ああその人だったんだっていう、また驚きっていう。
なるほど。だからそれにお世話になってるんだ。じゃあ、
いやもう毎日のように使ってるわけSPM って
はいはいはい、
すごい定番中の定番な、
その人すごい、じゃあ優秀な人なんだね。
なんかそのなんかちょっとこうやっぱり異色じゃないけど、うん、すごいよね、その、うん、自分からクリエイティブにいろんな理論をさ、
うんうんうん、
作り出して、
うん、
でそれをちゃんとなんかその科学分野に当てはめていくっていうか、
うん、
クリエイティブなんだけどそれをみんなに使えるようなプラットフォームにして、で応用させていくっていうのがね、
すごいね、
うまい人なん
だな。すごいプラクティカル、何、実践的、
うん、実行力ある人。
うん、へえ、そんな人がいるんだね。
いや、その有名な人がいて、
うん、
いやだからその人が提唱している理論だって、その脳大統一理論っていうさ、
うん、
ちょっとなんかこうそれって本当に科学なのかなっていうネーミングセンスじゃん、
うんうんうん、
パッと聞いた感じでは。
あ、まあその感覚は多分ねタクならではだと思うけど、お俺とか見る、
いや、なんかその統一したい気持ちはわかるけど、そんなに簡単にできるのかなっていう気持ちにどうしてもなっちゃうっていうか、なんだけどその提唱した人が、あ、そういうなんかバックグラウンドのある人なんだって思うと、
うん、
ちょっと興味湧いてきたなと思って。
うん、いやでもなんか思わぬところに、深いところに来そうっていうかね、なんか興味深い実験だったね。
いやだから驚きが3段階ぐらいあって、
うん、
なんかえ、こういう神経細胞がコンピューターとコミュニケーションできるようになったのってのが1回目でしょ、
うんうんうん、
で、あ、そこに使われている原理、自由エネルギー原理っていうのがカール・フリンストンの脳大統一理論とつながってんだと思って、最近知ったやつだと思って驚いて、
うん、
で、カール・フリンストンって今毎日使ってる SPM っていうソフトウェア作った人だったんだっていう、
うん、
そういう驚きが3段階あって、
うんうんうん、
何言ってるか全然わかんないかもしれないけどすごい驚いたよ、
うん、なるほどね。いや、じゃあいい何、いい発見になった、タク的に。
うん、いや、すごいすごい、なんていうのかな、収穫があった、たくさん、
うんうん、なるほど、
うん、
なんだっけ、もう一回
その
学者さんの名前か、
あ、カール・フリンストンっていう人、うん、ロンドンの人、
あ、イギリス人なんだ。
そうす、イギリス人かどうかわかんないけど、うん、イギリスの大学でずっと神経科学者としてやってる人。
うん、気になるね、
うん、いや、なんかさ、マトリックスとかでもさ、
うん、
電極ブスって刺したらコンピューターの世界とつながるじゃん、
うんうんうん、
そんなに簡単にいくって思っちゃうんだけどさ、
うんうんうん、
でもなんかこの、そう、なんていうの、それと近いっちゃ近いことをもうやってんのかっていう驚きもあるよね。
確かに、そっか、考え方によってはそっか、
うん、
あ、なるほどね、そんな時代が来るのかね、本当に。
まあ どこまでね、
うん、
やるかわかんないけど、なんかそういう面白い論文だったなと思って。
うん、確かに。
これからどこに載るか分かんないけどね、いろんな有名雑誌に多分投稿してるんだと思うんだけど、
うんうんうん、
おそらくどっかに載ったらまたそれでニュースになると思うんだけど、
うん、まあでもあれか、その機械学習とか AI みたいな研究も盛んだけど、その脳細胞とかね、そっちの研究もすごい行われてるんだなっていうのを聞いてて思ったな。
そこって結構なんていうかつながってて、
うんうん、
ディープラーニングのね、
うんうんうん、
機械学習の話と、
うんうん、
実際神経細胞がどう学習するかっていうのは、
うん、
結構密接に関わってて、
うんうんうんうん、
どっちかで発見があればそれを反対側にも応用できるんだと思うんだよね、
うんうんうんうん、なるほどね。いや、確か脳の話は何回かやってきてるけど面白いね。
うん、いや、なんかすごい驚いた、個人的にびっくりしたな。
いやいや、聞いてても面白かったですけど、皆さんは理解できたかとか、うまく伝
え、いや、うまく喋れなかった気がする。
うまく伝わってるかどうか。
SPM とか毎日使ってるのにな、ちゃんと説明できてない気がするな。
まあじゃあ、
いやでもね、うん、そこで思ったのはさ、
うん、
SF 映画ってさ、そういうシーン結構あるじゃん。
うんうんうん。
なんか、コンピューターとつながるみたいなシーン。うんとか、あと昔イリョラジでもさ義足の話とかしたけどさ、
うん、
もっとこう進んだ義足が出てきたりとかするじゃん、うん、SF 映画の中で、
うん、
なんかそのイリョラジのさこう企画として SF 映画を触っていくっていうのは面白いかなと思って。
そうだね、そうだね、
思ったんだよね。
あんまりそんな見てないけど SF。
あ、本当？でも好きでしょ多分。
まあそうね、そうね。結構だからさ、さっきタックが言ったようにさ、このそんなにうまくいくかよというか、うん、こういまいちこうなんだ、リアルに感じられない表現もあるじゃん SF って。
ある。
そこがしっくりこないとうーんって思うことも多いから、
うん、
まあその F ね、科学的になんだろう、ちゃんと実証性があるのかみたいな検証は面白そうだなと思う。
科学交渉ってやつ。
そうそうそう。
科学交渉っていうね。
うんうんうん。
なんかそういうのをなんか話しても面白いかなって。僕はもう SF 映画大好きだからさ。
うんうんうん。なるほど。じゃあ今後はちょっと今年は SF 映画論評というか分析というか。
じゃあちょっと
やっていきますか。
話してみたいなと思って。うん、
乞うご期待ということで。じゃあ皆さん、
なんか好きな SF 映画とかあったら教えてもらいたいね。
そうだね、なんかおすすめのやつとかね。
そう、
確かに、
これはおすすめですみたいなやつを。
確かに。じゃあそれを我々が見て、
うん、
ああだこうだうまく分析できるか分かんないけど
ね。いやでもすごい好きなんだよな、うんうん、SF 作品。
確かに。じゃあちょっとずつそういうのも入れながら進めていきましょう、
うん、はい。
今日はそんなところですかね。
そうですね。
はい。じゃあまああれです、いつもの通り Twitter でメッセージとかご意見などあれば、うん、ぜひお知らせくださいということで
お願いします。
はい、じゃあ本日もありがとうございました。
ありがとうございました。